はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。7月に入りました。でもう、梅雨と言いながらなかなか、雨が少なかったような気がするんですが、今朝はすごい、雨がたくさん降って、梅雨らしく、ま、あのやっぱ雨も降らないと、草木も育たないし、まあ、雨も必要だなと思いますけども、7月に入ったので京都の街中では、祇園祭りが始まってます。もう夕方歩かれるとどこからかお囃子の練習が聞こえたりして、夏の、京都らしい、雰囲気になってきました。今日はですね、今日からちょっと、新しい試みとして、最初の週は、京都学生祭典の、若い青年たちと一緒にやることに、なりました。学生祭典広報部の、奥野雄太さん、部長さんですね。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、同じく広報部の本田龍太郎さん。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はこの3人で進めていきますので、よろしくお願いします。
京都ひと町出会いもん。
はい、ただいま三条のコーナーです。第一週はですね、いつも三条の近くのに関わっておられる方をお招きしてお話を伺ってるんですけども、今日は、学生さんの広報部が来られるっていうことで、広報とかデザインとか企画をやっている人をぜひゲストにということで、先月の、マロカさんにご紹介していただいて、今日来ていただいたのはですね、TPO カンパニーっていうところの、代表取締役でいらっしゃる田井義文さんです。田井さん、こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、田井さんのお店はですね、新風館の3階にあるんですけども、
はい、
TPO カンパニーって、いう会社とですね、その横に、はい、カフェが、カフェサロンっていうのがあるんですけども、
はい、
それが隣合わせにあるようなお店ということで、はい、いつ頃を、割と最近ですね、オープンしたのは。
そうですね。はい、新風館のお店は去年の9月の、末にオープンさせてもらいました。
去年の9月。
はい。
はい、で、それまではっていうか、まあ、今でも、北山の方にお店があるんですか？
はい、北山の方でもともとデザイン事務所をやってまして、うん、でその横の空いたスペースを使ってカフェを始めたのが、12年前なんです。はい、はい、
ということで、企画をしているデザイン事務所ということなんですけども、
はい、
企画って、と、どんなことを、作しはる事務所なんですよね。
具体的にはですね、最近多いのはやっぱりホームページを作るとか、はい、まあ、どっかの広告をするとか、例えばお店とか病院がまあできるときに、うん、そこの、ロゴマークを作ったり、はい、まあ、場合によってインテリアの、ことも考えたり、うん、まあ、それをホームページ作って、まあ、宣伝したりとか、ただまあその企画っていうのは、うんうん、その目に見えるそのデザインをするっていう、まあ、あの部分の前の段階をすごく大事やと思ってまして、
うんうん、
で、まあ、あの例えばロゴマークを作るって言っても、うん、そのまああのどまあ、作ろうと思えば、まあ、どんなことでもできるんですけど、うん、まあ、そのお店ならお店が例えばどういう人に来てもらいたいとか、うん、どう、まあ、そのお店をやってる人のまあ、将来どうしたいかとか、うん、もういろんなことを考えた上で、うん、まあ、あの企画書的なものを作って、うん、で、まあ、それに沿って、目に見えるそのデザインの部分を作るっていう、
うん、
あのことをしてるんで、まあ、まあ、その大体のデザイン事務所の方もまあ似たようなことされてると思うんですけど、うん、うちは特にその前段階の企画の部分に特にまあ力を入れるっていうか、はい、それが一番大事だと思ってやらせてもらってますね。
はい、ブランディングっていうふうに言うんですか？
そうですね、まあ、あのトータルで、うん、あのそうですね、そのそこのお店とか、まあ、会社のファンを作るためとか、うん、あとまあお客さんに見つけてもらうために、うん、ある意味、目立つとか特徴をつけるっていうようなことを、うん、あのし してますね、うん、はい、
それってすごく大事ですよね。あの例えば、まあ飲食店やりたいときに、まあ、こんな、お料理出したいとか、はい、こんな、まあ、食器使いたいとか、そういうことぐらいまでは割と皆さん考えられるけども、
はい、
やっぱお店の雰囲気とか、その広告の媒体とかそういうのってやっぱりそこまではなかなかあのデザイナーじゃないとわからない分野ですよね、
そうですね。で実際うちもまあお店をね、出してもらってるのもあって、うん、そのまあお店をやる人のまあ気持ちとか、まあ、そのお金がかかって大変とか、うん、そのあのいろんなこと、まあ、俺も同じその立場はあのその時一緒なんでいろいろ考えるんですけど、大体そのお店やるとか、まあ、何か立ち上げるまでがすごくみんなこう、うん、大変というかこう、まあ、ある意味は楽しいんですけど、うん、それをこうずっとそこで集中して、うん、あのやるんですけど、でも実際にはこう、ね、当たり前なんですけどオープンしてからの方が大変 で、うんうん、でだから僕たちが結構考えているのは、うん、まずその色のデザインとか、まあ、ある程度できた時に、うん、そのデザインとかそのコンセプトで、うん、例えば長くやり続けられるのかっていうことを結構考えますね、うんうん、そのオープンするのは別に、例えば、まあ、例えばインテリアデザイナーの人に、例えば10人の人に頼んだら、うん、まあ、10通りのデザインができると思うし、
うん、
あのですけど、その、本当にその、お店をやらはる人が、ずっと5年、10年とか、もっとしたら、ひょっとしたらもっと20年とか、うん、そのお店を続けられるかどうかっていうことが、すごく大事だと思うんで、
うん、
まあ、その辺を結構意識して考えてますね。
うん、その、お店への思いとか、イメージとかいうのを、膨らませてあげるみたいな、形にしていくっていうコンセプトなんかを、漠然としたものですよね、割とね。
そうですね、
うん、それをつなげていくっていう仕事になりますよね、うん、
はい、だから意外と、まあ、自分のお店のことが実は、うん、あのよく分かんなくなったりすることもあるんですけど、
そうです
ね、
うん、
要するにその客観的にというかこう第三者的にこう見てるとその人のすごくいいってこと、まあ、本人が自覚されてないすごいいいなって思うこととかをこうなんか、まあ、発見というか見て、でそれをどうこう例えば世の中にこうそれ伝えていくのかとか、あので、結局そうすることによってそのそれがいいと思うお客さんが、まあ、また来てくれるっていうことは、こうやる人と相性のいいお客さんが来るっていうことは多分仕事してて楽しくできると思うんですよね。その、まあ、商売で考えたらね、たくさんいろんな人がじゃんじゃん来てくれるのがいいっていう、まあ、こともありますけど、その、まあ、僕らが関わってるようなそんな大きなお店ではなかったり、あの一つの病院であったりとか、あの小さい会社やとかいう時の場合はやっぱりそういうことが大事かなってそう思いますね。
そういうあの立ち上げる時から一緒に、相談に乗って、
はい、
居心地のいい、空間を作っていくっていう、
そうですね、
ですね、
はい、
なんかコンセプトは、楽しいことをする、ハッピーな人を増やそうっていう、ふうにおっしゃってたんですが、今日もらった、はい、名刺には正しいことより楽しいことって書いてあるんですけども、
はい、はい、これはですね、さっき言いました、もともと始めた、その12年前に始めたカフェが、デザイン事務所の横にまあちょっとスペースがあるんで、
うん、
っていうまあ軽いノリでこうちょっとビール飲んだりコーヒー飲んだり音楽聴いたりしたいなって作ったんですけど、
うん、
それが全然お客さん来てもらえなくて、で半年ぐらいもそのいろいろ試行錯誤した時に、
うん、
まあ、それまでにこうずっと思ってたこう飲食店とはこうあるべきやとか、
うん、
こういうふうにしんとあかんとか、まあいろいろ本で読んだりこう教えてもらったりしたことをこういろいろやってたんですけど、
うん、
ある意味開き直ってこう、まあ、まあもうどうせあかねたら自分らがもう思いっきり面白くて楽しいことをやろうと思って、
うん、
まあ、スタッフの子にもある程度もうなんていうんですかね、好きなようにやってもらったりして、
うん、
僕らもデザインをこうかなりその遊ぶっていうかこう面白いデザインをいろいろやったりとかして、
うんうん、
まあそのせいだけじゃないと思うんですけど、徐々にお店の方にお客さん来てもらえるようになって、
うん、
やっぱりこう楽しいところにとか、まあ明るいところとかに人が集まってくるなと、
うん、
まあそれもちろんそのすごくおしゃれでかっこいいとか、
うん、
あの暗い こうなんかかっこいいバーに人が来るともちろんあるんですけど、でも僕たちはやっぱりやってて楽しいし、でやっぱり楽しいところに人が来てもらってさらに楽しいっていうこうなんかそういうこう循環があると、やっぱり仕事も楽しいし、あのいいかなと。
楽しいってすごい力やなと思って、この前もちょっとあの学生さんと一緒にあのカフェの方に取材に行ったんですけど、その取材に行った女の子がとても楽しそうに仕事してはれるんで、もう感動して涙出そうになったっていうぐらい、あの本当にあの羨ましいという、学生がねそういうふうに、あの見えるっていうのはすごい素敵だなと思うけども、
まあ、確かに肌から見てると、まあ、デザインしたり、まあ、例えば食器作ったり T シャツ作ったりしてお店作ったり、まあ、そういうよその会社やお店のデザインとかして、まあ、なんかすごく楽しそうやなって、まあ、言われるんですけど、まあ、現実にはやっぱりねいろいろ、それはもういろいろあるし、こうそのお店も何軒かあるともう常にこういろんな人の問題とかね、それはあるんですけど正直ね、でもやっぱりそれでもやっぱり楽しくしてんとあかんやろなっていうのはもうなんか、言葉がなんか変ですけども、まあ、必死で楽しくやってるって感じですね。
そうですね。
素晴らしい、
ね。そんな必死には見えないし。
まあ無理やりやってるもん。
それはとても何なんかクリエイティブなことをするときってきっと大事でしょうね。なんかこう気分沈んで、でもね頭抱えたらあんまり、あの楽しいものができない。
そうですね。なんかよく、はい、あの会議とかでもね、会議室でなんか難しい顔してこう会議しててもいいアイデア出ないけど、その会議終わった後でこうなんかタバコとかみんな吸ってる時にいいアイデア出るとか、
あ、そうですね、あ
の場所もね、その意外と店とかでこうお茶とか飲みながら喋ってる時の方が良かったりするみたいな、やっぱりリラックスしてる時っていうのが一番いいかなっていうのを思います。
そういう、本当におしゃれな、お店で、おしゃれにしとくとあのスタッフのテンションも上がるし、はい、そのお店に対するなんか愛着も湧くし、なんか全部こう丸になっていくみたいなこと、
はい、まあ、それがまあ理想かなって僕たちは思ってて、まあ、それでこう少しでも、まあ、うちデザインの仕事もしてるし、まあ、飲食とかもやらせてもらってるんで、その総合的にこ う, うちの会社としてどうするのがいいのかなって思った時に、その、まあ、ハッピーな人を増やそうやっていうのが、まあ、デザインの仕事を通じたり飲食の仕事を通じて、まあ、やりたいなっていうことで、まあ、そのコンセプトっていうか、まあ、キャッチフレーズみたいなの、ハッピーな人を増やそうってやってるんですけど、
そういうなんか楽しいことを次から次へと思い浮かぶようなそんなことない、そういうふうに見えるんですよ、この前も行ったらちょっとこのお店楽しくしようって思ってるねっておっしゃってたんですけども、
そうちょうど来られたと、前の日かなに、まあ、思いついたんですけどね、
でもひらめくんですね、
でも実際もその日とかその次の日とかに、まあ、実際行動に移してみたら、確かにこうなんていうのかな、スタッフのねこう、モチベーションというかこうスタッフが楽しそうなんで、だからそれはすごくいいなと、やっぱりどうしてもね飲食もこう長年やってると、まあある意味こう当たり前ですけどプロっぽくなっちゃうっていうか、こう先入観というかこうあるべきやとか、やっぱり固く考えちゃうんで、一遍この間 もう飲食店という枠をまず一旦外して、まあ、やるのは飲食店なんですけど、外してから考えようやって思ってで思いついたのがこの間の、まあ、お話しないの話なんで、やっぱり一遍こう何かそういううまくいかない時とか、何か変えた方がいいなって思う時っていうのは、自分のやってる仕事とか、まあ、本業とか一遍こう忘れちゃうみたいなのはいいのかなって最近思います。
どっかでやっぱりそう転換するっていう、
はい、
で、まあ、クリエイティブな事務所があるからクリエイターのための空間みたいな、
そうですね、
にしようということですよね、
はい、
であのちょっとブログ読んでて面白いな、だからあのカフェが隣にあるからまかない付きのデザイン事務所なんですよね。
そうちだからデザイナーの面接するときに、まあ、あの上限っていうかに、 よく制服支給とかいろいろあるじゃないですか、うちはまかない付きで、ね、しかも働いてる時間結構長いんで2食ついてますから、いやいやもっと時間を、ね、短くした方がいいんですけど、
はい、でもそんな、中で、まあそのカフェの方でもそういう、同じような空間が、
はい、
共有できるような場所を作っていこうっていうのはことを考えておられて、私たちも、まあ一応建築とかやっている店舗とかね、設計している人間が多いので、はい、そういうところがあると、刺激を受けられるし、とっても嬉しいなと思います、ということでまだちょっと話が尽きないんですけども、まだ豊垣さんたちと後半もお話を伺いたいと思いますが、ちょっとここで一曲聴いてください、サザンオーケストラで、勝手にシンドバッドです。
京都ひと町出会いもん、
はい、すみません、サザンオールスターズでした、間違えました、はい、ということで、後半は学生さんの2人に入ってもらって、進めてください。はい、
はい、今月から始まりました、はい、京都学生再建のコーナー、私進行役でやらせてもらいます本田龍太郎という者です。よろしくお願いいたします。はい、それではゲストの方をね、紹介させていただきます。
はい、京都学生祭典で広報部長をしております、奥野裕太です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕元田龍太郎もね、京都学生祭典で広報部、はい、させてもらっててね、顔は、よく知ってる、お互い、知ってるものなんですけどもね、はい、ところでここでね、京都学生祭典とは何ぞやというものを、ちょっとゲストの方に、奥野さんに、ちょっと説明していただきたいんですけども、
はい、京都学生祭典というものは、うん、2003年の秋からですね、うん、第1回の京都学生祭典というものが開催しまして、うん、学生が主体となってプロデュースする祭りとなっております、うん、はい、で、産学校地域の方々の協力もいただいておりまして、はい、オール京都となって、はい、祭りを作っていくというものが京都学生祭典となっております、うん、はい、
ということで、はい、で、奥野さんは、広報部の部長ということで、ね、はい、長的なね、うん、まあ偉いさんの位置に、まあ、ついてるということで、
普通の学生なんで
皆さん部長とかね、なんとか部とかいろいろ硬い名前がついてる、
ね、そうですね、名前は硬いんですけど、
会社みたいな、ね、
はい、まあ、学生なんでね、
はい、で、広報部っていうのは、まあ、うん、どういった活動をしているのでしょうか。
はい、広報部というものは、うん、学生祭典の本祭にお客さんに来ていただくために、うん、広報活動を行っております、うん、まあ、三条でしたら、地域の方々にチラシを配らせていただいたりだとか、あとポスターの方を貼らせていただくようにお願いをしたりだとかしております、うん、またこのような機会をいただきまして、ラジオとかでもですね、はい、告知の方をさせていただいたりとしております。
はい、はい、ね、広報部の中でもね、うん、またいろいろなんか枝分かれ、部門みたいなのが枝分かれしてるって感じなんですよね。
そうですね、まあ、名前は固いんですけども、動員戦略部門とかいうのがですね、まあ、そのお客さんを呼ぶための戦略を立てる部門っていう、そうですね、
感じな
んですけども、はい、そういう部門がありまして、あとメディア部門ということで、こういったメディアさんたちとの、はい、一緒にその活動させていただいたりだとか、うん、あと制作部門というものがありまして、はい、うちわのデザインであったりだとか、あと公式のポスターだとかのデザインの方もしたり、はいはいはい、学生たちでしたりしております、あとウェブ部門というものがありまして、ホームページも学生が全て作っておりまして、私去年までウェブ担当だったんですけども、はい、一からホームページをデザインして、自分たちでプログラムを打って、それで皆さんに見ていただけるようにということで頑張っております、
はい、うん、そうですね、学生の力でね、そういったことをするっていうのはやっぱり、もう学生の僕からしてもやっぱりすごい
すごいですね。
どうですかね、
人数もすごい人、人数で集まってるんですね、
はい、今もう300名を超えておりまして、
すごいね、
はい、本祭に向けて活動を進めております、はい、
京都中のね、学生が集まって、はい、
大学を超えて集まるっていうのは面白いでしょうね。
そうですね、やはりなかなかその自分たちの大学だけの人とその友達になるとかいうのもあるんですけども、うん、やはり京都学生祭典というものを通じて、いろいろな大学の方たちと話ができたりだとか、うん、一緒に物事を考えれるというのがすごく楽しいなと というふうに毎日思ってます、う
ん、ですね、はい、すごいパワーやなと思ってます、
はい、やっぱり学生の力は集まるとね、
うん、
すごい大きな力になるっていうのがね、うん、京都学生祭典で、うん、
はい、
ね、現れてると思います、
うん、
そうですね、京都、学生祭典、先ほど、ゲストの大さんが、おっしゃっていた、はい、デザインに関するちょっと質問があるんですけどもね、はい、京都学生祭典におけるデザインといったところに対する、
はい、
まあ、気にかけているようなことっていうのは何かありますか、
はいはい、今年 のデザインは第8回京都学生祭典 のコンセプトとしまして、うん、記憶に残る祭り、愛される祭りという、コンセプトのもとで活動しておりまして、うん、で制作物に関してましては、うん、記憶に残るデザインで愛されるデザインを目指そうということで、
うん、
毎日活動を続けております、
うん、
はい、でやはり京都ですので、うん、和柄のことを意識していただいたりとか、あと和柄だけでは面白くないですので、和つながりで輪っかの輪であったりだとか、
はい、
あとつながりの輪であったりだとか、
うん、
そういったことも考えながらデザインをしております、
はい、ということで、そういったね、広報部で、活動されている奥野裕太さん、ね、奥野裕太さんがね、もうでちゃちょっと京都学生祭典に関係なくなってくる話になるんですけども、もしね自分の将来の予想図といったものがあれば、もし教えていただきたいです。夢でも何でもいいんですけどね。
はい、僕は理工学部というところで、うん、学んでおりまして、
はい、
で機械工学科というところで機械の勉強しておるんですけども、将来飛行機だったりとかそういうもの の設計だとかで、やっぱりかっこいい飛行機を作りたいだとか、はい、そういったことで日本でも作れるんだぞと、今までやはりその小さな部品だとかはすごく優秀だと思うんですけども、やはり大きい飛行機となると、なかなか国産の飛行機というのはないですので、僕はそういったところ の一役を担えればなというふうに思っています。
飛行機って綺麗ですね。
そうですね、
うん、はい。ほんまに飛行機の形って綺麗やなっていつも、感心するんですね。それが、
う
ん、それが空飛ぶっていうのがね。
そうですね。あんなすごい大きな鉄の塊が空を飛んでるんやから、
うん、
今となっては普通なんですけどね、やっぱり、うん、そう考えてみるとすごいことなんですけども、
うん、
飛行機だけとか見に行ったりするんですか？
僕の家 の近くが伊丹空港がありまして、少し、大阪市内ですので距離は離れているんですけども、
う
ん、家からすごく飛行機が見えまして、
そうですよね、はい、あの辺ってちょっとびっくり、京都じゃありえへん大きさで飛行機が見えるんですよ ね、
はい、見えますので、
うん、新大阪の駅でこうぼーっと待ってたら飛行機の裏側がぐわーっと見
えるんですよ、そうですね、迫力で、はい、見えたり、
そう、はい、京都じゃありえへん、
はい、そうですね、
うん、
そういったところからもやっぱり小さい頃からやっぱり飛行機というものにすごく興味を持っていて、将来そういったものの、でも少しでも関われるのかなというふうに、はい、思ってます、はい、
すごいですね、やっぱりスケールが大きくなんか感じれますよね、飛行機っていう言葉で、はい、とですね、京都学生祭典、
はい、
噂によると8月29日に何かイベントがあるということで、
はい、はい、京都学生祭典は10月9日、10日に、本祭ということで、9日には京都駅ビルで、10日には平安神宮、あと岡崎公園一帯にて開催をさせていただくんですけども、8月29日にこの三条、このスタジオがある三条で、
はい、
三条共演祭りというものを開催、事前企画になるんですけども、
はい、
開催させていただきまして、
はい、
京都学生祭典を知ってもらうということと、あと三条の街をもっと元気にしたいという学生の思いを、
はい、
はい、学生の思いを、はい、込めて、はい、祭りを作っていきたいなというふうに思っています、
うんうん、
はい、
その日は、おみこしをが通る日です、
ね、はい、そうです、パレードで、
はい、パレードした、はい、
三条通りで、
三条通りで、はい、はい、
三条通りをジャックするっていう感じ、
どこ出発でどこまで行くんですか？
四条河原町から進みまして
、はい、
で、新風館まで、
新風館ですよね、はい、はい、
ね、そのパレードもね、いろいろ踊り手とかもいたり、
はい、京都学生祭典に共演袖触れというオリジナル創作踊りがありまして、
はいはい、
その踊りを、そのパレード中に披露 して、うん、したりだとかで、
はい、
みんなに知ってもらおうと、そしてみんなに元気になってもらおうと、
はい、
京都を元気にしようという思いで頑張っております、
うん、
はい、ぜひこれを聞いているリスナーの方々も8月29日、
はい、29日です、はい、最後の夏休みの日曜日になると思うんですけども、
ね、夏休みの最後の思い出としてね、
はい、そうですね、三条にぜひ来てください、
はい、来ていただきたいと思います、
はい、
うん、
はい、そうなんで、まあ、京都はね、いろいろお祭りがあって、祇園祭りのおみこし、本間の、ね、おみこしさんが三条通りは通るんですね、はい、で、24日が観光祭っていうおみこしさんが、まあ、17日に、お旅に来はって1週間行って、それが帰っていくのが、24日に、まあ、三条通りがにおみこし通るので、そこで八坂太鼓で、お迎えをするというようなことを三条まちづくり協議会で、しますので、また子どもたちと花火を配ったりね、ヨーヨーとかそんなんしたりとかしながらおみこしさんを待とうというのをしますので、まあ、その日もまた、皆さんぜひ三条に、お越しください、ということで、ですね、今月からですね、少し形を変えました。で、来週からは、教えて建築士さんというコーナーが始まります。で、住宅を建てるまでにどんなことをしてどんどん住宅ができていくのかなっていうことを、建築士が お教えするという、コーナーが始まりますので、ぜひ皆さんご期待くださいということで、今月はまちづくりというテーマでお送りすることにしています、また来週も、お楽しみにしてください、京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。